とこと聖霊の御名によってアーメン。私たちの父であられる神と、私あなたの救い主なる神の子イエス、そしてあなたの慰め主であられる聖霊なる神、この父子聖霊なる神の御名が常しえまでも褒めたたえられていきますように。私たちが今与えられている命について、その命、心も体も日ごとに支えられて今日も生きることが許されています。ところでこの命は一体誰があなたに与え続けておられるのでしょうか。聖書が語る天の神様は、すべてのものに命を施し、その命を支えられるだけでなく、そのすべての命を終わらせ、閉じることができるお方でもある。この世に生まれし者は誰でも命を受けたその命の終わり、死を免れることは決してできません。やがて尽きていく儚い命を救ってくださるのは、誠の救い主イエス・キリストだけであると、今日も聖書の御言葉を私たち一人一人に語りかけてくださいます。この神の子イエスが、私あなたのためによみがえってくださったイエスが、我々の死すべき虚しき命をその死から救い出すことができ、キリストがあなたを必ずよみがえらせてくださる、この望みを今日もキリスト、私たちの救い主が語ってくださる御言葉から心に留め、明日へと生きるその望みをいただいてまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの血なる御神様、あなたの清き正しき皆を褒めたたえます。今日もあなたがあなたの一人子、私たちの救い主イエスを通して生ける御言葉を、天から与えられる尽きることがない糧を与えてくださることをありがとうございます。どうかこの御言葉を信じ聞き従う力と助けを私たちに与えてくださいますように。またどうか共にいてくださるイエス様、あなたが御霊を通して語られるべきすべての御言葉が余すところなく語られていくことができますように憐れんでください。この祈りの感謝をもって、私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは皆様のお手元にある週報の裏表紙のところ、御言葉のまとめのところに入ってまいりましょう。先ほど読んでいただきました旧約聖書イザヤ書55章2節と3節には次のような御言葉が書かれていました。天の神様、私たちにこう語られています。私に聞き従えば良いものを食べることができる。あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。聞き従って魂に命を得よ。ここで私に聞き従えと語られている 神の御言葉に私たちが聞いていくならば、体を保つ良きものだけでなく、あなたの命と心を支える良きものにも見えざるものですけれども、私たちは命の糧をいただくことができる。じゃあどのようにして与えられていくのでしょうか。まあ、福音書に入ってまいりますけれども、マタイ14章の14節、こう書かれていました。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て深く憐れみ。この深く憐れみという言葉は、まあ、ご自身の心を深く痛められた、相手の苦しみを背負ってくださった、まあ、そういった意味を持つ言葉です。この時のイエス・キリストは、一人で静かな時を過ごしたいと願われていたわけですけれども、矢印のところ、それでもご自身のところへ来た人々のために休むことなく御心を動かされ、御業を表され、人々の病を癒してくださいました。そのことから次の米印のところを見ていきましょう。イエス様はどんな時でも、今もそうですけれども、私たち一人一人がイエス様の身元に来ることを喜ばれます。イエス様のことを気遣うというよりも、むしろどんな時でもイエス様のところに行くということを、この方は喜んでくださるわけです。続くマタイ14章19節にこう書かれていました。5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え。ここで差し出された5つのパンと2匹の魚は、人の目から見れば取るに足りないものですけれども、星印のところ、このパンと魚が神のもとに差し出された、神に捧げられた後で、天の神様はこれを受け取ってくださり、イエスを通して御業を起こしてくださいました。ヘブライ9章26節にはこうあります。しかしキリストは罪のために唯一の生贄を捧げて、まあ、聖書が語る救いのために、また許しのために、誰も何も神様に差し出すことができないので、イエス・キリストがご自身を十字架の上で神の身元へとご自身の命を差し出し捧げてくださった。矢印のところ見ていきましょう。キリストが天を仰ぎ神に差し出したその命というのは、目には見えませんけれども、その命は今日もこれからもあなたの生きる糧となるということを、今日深く覚えていただきたいわけです。じゃあそれはどのようにして私たちに与えられていくのでしょうか。米印のところ、それは今日も語られているイエス様の御言葉を通して、またイエス様が定め私たちに与えてくださった洗礼の恵みを通して、また礼拝の後で今日も受けます聖餐の恵みを通して、目には見えません、しかし許しと命の糧が施されていく、ここに目を留めていきたいわけです。ヨハネ6章35節に次のような御言葉、イエス・キリストはこうおっしゃった。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、 私を信じる者は決して乾くことがない。これは体のことを指し示しているというよりはむしろ私たちの命、心を表している。命、心の飢えや渇きというのはキリストを通してそれは癒されていくものである。じゃあどのようにして私たちの心を潤し、そして糧を与えてくださるのでしょうか。今日の福音書マタイ14章の中で、神の子イエスの御前に差し出されたのは5つのパンと2匹の魚だけでした。そしてこの時キリストの目の前にはおびただしい数の人々がいました。彼らはお腹を空かせているのです。5つのパンと2匹の魚だけでは全く足りない。何の役にも立ちません。それでも救い主イエスがこの取るに足りないパンと魚を天の父なる神様のもとに祈りと賛美を持って差し出し捧げた時に神の驚くべき御業が表されていったのです。父なる神様は取るに足りない5つのパンと2匹の魚を用いてキリストの身元にいたすべての人のお腹を満たし彼らの命を支えてくださったんです。まあ、ここでイエス様が私たちに語ってくださっているのはこのように天の父なる神様は一人子イエスを通して天から命の糧を与えることができるお方であるということをキリスト私たちに指し示してくださっているわけです。けれどもどうでしょうか。この時天より下ったパンと魚を食べた人はまたお腹が空きます。また飢えます。一時の命しか支えることができなかったんです。いや、神様の御業がイエス様を通して表されたはずです。しかしまたお腹が空くわけです。そしてまた食べ物を飲み物を受け取るその人たちの命もやがて尽きていくわけです。虚しく尽きていくその命に対して神様は一体何ができるんでしょうか。与えても命の終わりというものはやってくるわけです。その程度のものなんでしょうか。だからこそ父なる神様はここでは終わりません。さらに大いなる御業をここでパンと魚を捧げた一人子イエスを通して表してくださるんです。これで終わりではありません。天の糧を与える私は尽きるものだけを与えるのでなく尽きないものを与えると、このキリストを通してそのすべての人に与えられる御業というのが私たち一人一人の命を、先ほどイエス様の御言葉がありました、決して飢えることがなく決して乾くことがなく決して尽きることがなく常しえまでも支え続ける、見えざる確かな天の糧をイエスを通して与えてくださることこそがこのあと天の神様が表してくださった大いなる御業であります。まあ、確かに、まあ、今日の福音書の中でも書かれていましたけれども人々の一時の命をつなぐだけであれば5つのパンと2匹の魚でもことが足りるわけです。しかしながらずっと 人々の命を保ち続けるもの、決して飢えることなく乾くことなく、その命の源が決して枯れないものを、イエス様は一体どこから持ってくることができるんでしょうか。どうやったらこの時のパンと魚のようにずっと続いていく命の糧を増やすことができ、全ての人に与えることができるんですか。どこからイエス様は持ってくるんでしょうか。このようにそんなものがあるでしょうか。限りない時の中で人々の命を常しえまでも生かし続けるものは果たしてあるでしょうか。そんなものはこの世には何一つをしてありません。世にあるすべてのものはやがて朽ちていきます。食べても飲んでもお腹が減ります。そして食べて命が支えられている人の体もやがて朽ちていきます。なくなってしまうものばかりです。そんな世のものを救い主イエスがどれだけ天の神様に捧げても、確かに朽ちるものはどんだけ多く増やすことができ、分け与えることができるでしょう。しかし朽ちるものを朽ちないものには神様は変えてくださらないのです。朽ちるものは朽ちるもの、朽ちないものは朽ちないものと、パウロも朽ちるものを朽ちないものを受け継ぐことができないと、ここには神様の正しさと清さというものが表されている。だからこそイエス・キリストは、じゃあ尽きぬ天の糧を与える、そのことに対してたった一つのものしか捧げることが、また喜びを持って神様のところに差し出すことができなかった、その一つのもの、それこそキリストご自身の命であります。この方の心も体もこれしかないのです。尽きないものというのは、この朽ちなきものを私たちに与えてくださるために、この後キリストは十字架の上でご自身の清き命を、その心と体をあなたのために捧げてくださったのです。そして5つのパンと2匹の魚、この時受け入れてくださった父なる神様は、十字架の上で差し出された一人子イエスの命をも受け取ってくださった。そして受け取ってくださったこの月の命を増やしてくださった、私あなたに分け与えてくださるのです。それが今日もこれからも私たちのうちに語られます。イエス・キリストの御言葉を通し、またその御言葉を信じるあなたの心を通して、見えざる命の糧、決して飢えることも乾くことも尽きることもない命を、イエス様を通して神様は与え続けてくださるわけです。なかなかでもそう言われても心にそうだなとすぐに思えない、そういったところがあるかもしれませんけれども、いや命の糧というのは一体何でしょうか。いや私たちを常しえに生かし続ける見えざる命の糧って一体何でしょうか。それは神様が十字架の上で取ってくださったイエス様の命と引き換えに、私たちの命をずっと生かし続けてくださる、私たちの罪のために、滅びのために、身代わりとして受けてくださった十字架、その十字架を信じる私たちを神様はずっと覚えていてくださるわけです。私たちはこの流れていく時の中でやがて命失います。で、時に流されてしまう。今私たちを、多くの人たちを覚えているかもしれませんが、やがて多くの時が過ぎ去っていくならば、誰も私たちのことなんか覚えていない。 しかし、キリストを信じ、いやキリストが私のために死んでくださったと信じるあなたの命を神様はずっと覚えていてくださるのです。すべての人に忘れられたとしても神様は覚えていてくださるのです。このイエスの命を受け取ったあなたのことを神様は覚えていてくださる。許されているあなたのことを憐れみ、覚えているあなたのことをキリストのゆえに必ずよみがえらせてくださるわけです。私たちは今日またこれからも絶えず命の御言葉を聞いていきたいわけです。また御言葉の後、この後取り行っていく聖餐があります。今日この聖餐を通してイエス様はご自身の命を分け与えてくださいます。この私が差し出したこの命を通して、体を通して、血を通して、あなたは神の前で正しいとされている、許されている、あなたは神の愛することをされている、神様あなたのことをずっと覚えていてくださるから、この十字架をあなたの盾として望みを持って生き続けなさいとキリストは今日も招いてくださるわけです。私たちは見えるところだけが全てではない。今ある命だけが全てではありません。あなたのうちに語られるイエス様の御言葉、許されている、神のことされている私のようにあなたはよみがえるという、そのイエス様の御言葉を信じるあなたの命は尊いものであり、神が覚えていてくださり、とこしえに支え続けてくださるものであります。イザヤもこう言っていました。私に聞き従えば、その魂の豊かさを、魂に命を得なさいと。キリストを通して与えられるその命、許し憐れみの中で私たちはやがて来てくださるイエス・キリストを待ち望むものとされてまいりましょう。お祈りをいたします。イエス様、あなたが十字架の上で捧げてくださった尊き命、その命をあなたは今も御言葉を通して、また今から行われます聖餐を通して与えてくださいます。あなた私たちのために死によみがえってくださった、それを信じる心を天の神様はずっと覚えていてくださいます。私たちのことを清い正しい私の愛する子だと語ってくださる、その御言葉に私たちはいつもとどまり続けていくことができますように、御言葉を信じ続けることこそが死をも打ち破る御業に預かることです。どうか私たちいつもイエス様の御言葉をへりくだりながら命の糧として聞き、そしてその御言葉のうちにある許しと憐れみと望みの中に私たちをいつも留めてくださいますように、このように感謝を持って私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。